しんちゃんの
しんちゃんの
スパイスラジオ。
倉敷の片隅にあるという小さなカレー屋のマスターしんちゃん。ラジオが好きでカレーが好き、もちろん倉敷が好き、そして何より人とおしゃべりするひとときが大好き。この番組では倉敷の人たちはもちろん、各地で出会ったスパイスあふれるゲストさんとカレーの仕込みの合間、まろやかにまったりと、時にピリリと辛口に語り合います。じっくり煮込んだカレーのルーのように溶け合う会話の中に、時々隠し味みたいな言葉がふっとしみる、しんちゃんのスパイスラジオ。
それでは刺激マックスな30分間どうぞお付き合いください。
この番組は MG キャピタルと K モールの提供でお送りします。
未来に続く価値を創出する MG キャピタルは、街の魅力、ライフスタイルでさえ創造し、新たな不動産事業の在り方を目指します。魅力ある街づくりを MG キャピタル。
Kモールのコンセプトは3つ。 1. 県下トップクラスの在庫数のいい車。 2. 1年保証無料点検などのいい条件。39万8000円を中心としたいい価格。お車のことなら何でもお気軽にお問い合わせください。水島インター近く、 Kモール。
はい、おはようございます。
おはようございます。
ね、暖かくなってきまして
ですね。
実はですね、はい、ちょっとニュースがありまして、
はい、
私倉敷市内某所でですね、うん、カレー屋を営んでいるんですけども、
はい、
まあ、たくさん、まあ、ありがたいことに、まあ、ファンの方もいらしてですね、
うん、
その味をね、はい、このうちの地元でも使いたいみたいなお客さんがいて、
へ
ー、ちょっと遠い茨城県なんですけど、
はい、
大洗というところなんですね。一応、うん、3月末オープンぐらいなので4月にはもうオープンしてるんですけど、そこのプロデュースをしてですね、みたいな感じでですね、はい、私の、 ちょっと自分の仕事の話も全然してないんで、しないといけないなってことで、はいはい、そのプロデュースをして、また新しい2号店ができるということでね。
カレー屋さんが、
はい、ぜひ皆さん茨城遠いんですけども、まあ、ぜひそっち方面に行った際にはですね、まあ、寄っていただけたらなと思っております。そんな中ですね、
はい、
そんな私のその、まあ、カレー屋さんにもですね、うん、まあ、いろんな常連さんが、うんうん、まあ、いらっしゃるんですけども、
はい、
ちょっとすごい人がいてですね、
はい、
ちょっと私からお願いをして、
うん、
ちょっとラジオに出てくれませんかという方を今日はですね、ゲストにお迎えをしておりますので、葵ちゃんからご紹介をお願いいたします。
はい、はい、そんな今回のゲストさんは株式会社元谷エデケイツ代表取締役の青山智之さんです。簡単にプロフィールをご紹介しますと、1971年1月11日岡山県高梁市生まれ。1997年倉敷自動車教習所に入社。お、これは倉敷の人なら皆さん
誰もが知ってる
免許でキラリ
倉敷です ね,
ですね。
知ってますよ、僕卒業生です。
そうなんですね、
はい、いつもお世話になった、いつもってかその説もお世話になりました、うん、ありがとうございます、
ね、はい、お世話になってる方もきっと多いと思いますけれども、はい、そちらのインストラクターをはじめ教習所のあらゆる業務に従事されています。2015年には M&A をした茨城県、うん、お、茨城県、
茨城県、お、こんなところで、ね、まさかの
つながりましたね。
つながりがありますね、
はい、はい、茨城県の教習所にマネージャーとして赴任し、うん、V 字回復に貢献、現在は教習所9校を運営する子会社の社長を務めていらっしゃいます、
はい、
じゃあ教習所って、
はいはい、
自分は通ったことありますけど、はい、どういうふうな業務されてるのかってなかなか
分
からない。
そう、なかなかね、身近なようで、私ももちろん免許は取ってるんですけど、ずいぶん前なのでちょっといろいろと聞きたいですね、
うんうん、ですね、
はい、しんちゃんの
しんちゃんの
スパイスラジオ。
煮込みトーク。このコーナーではテーマを決めてじっくりことことゲストさんと一緒にお話ししていきます。
ということで青山さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。株式会社元エデケースの青山智之と申します。
ありがとうございます。青山さんはねいつもカツカレーを食べてる、
はい、大好きですね。
毎週ね、毎週金曜日だいたいお昼来られてですね、
はいは
い、いつもね社長でお忙しいのにありがとうございます。
とんでもないです、ね、いつも美味しいカレーをご馳走になってありがとうございます、
は
い、
今日はなのでちょっとそういった山さんのお仕事の話だったり、うん、プライベートの話聞けるのをですね、うんうん、私もお客様なので非常に楽しみにしております。よろしくお願いいたします。
お願いします。
まあ、教習所の、お話ももちろん、たくさん聞きたいんですけれども、うん、どのような経緯でねこう教習所指導員目指すっていう人もそうそう、まあ、もちろんたくさんいらっしゃるんでしょうけど、そのあたりの経緯と、まあ、どこから遡ってなるのか分かんないですけど、青山さん何か聞かせてもらってもどういう経緯でね、
うん、
あの自動車教習所の入社しようとされたのか教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、はい、そうですね、私実は大学8年行ってまして。
8年、
はい、
ん
大学院とかですか。
いや、あの普通に学士として
学士として、
ストレートに入学して、はいはい、そこから4回留年しましてですね、
はい、
で、まあ、なんとかかんとか卒業のめども、はいはい、まあ、なんとか立ちまして、はいはい、で、いよいよじゃあ卒業する前に就職活動ということで、はい、いろいろ職を探しをしてた時に、はい、まあ、たまたま倉京に出会ったということなんですけど、まあ、そのまずなぜその四流もしてしまったかということ、
そうそう、そっちの方が就職にそっちの方が
気になって
ますね。まあ、入学してもうすぐですね、4月ぐらいにちょうど家が私当時林間町に住んでたんですけど、まあ、岡山市内の大学に毎日原付のスクーターで行ってたんですね。まあ、すると片道1時間ぐらいかかるわけなんですけども、まあ、ちょっともうなんかめんどくさいなってなってですね、まあ、当時本当に自堕落な性格だったので、はい、もう本当に学校行くのがめんどくさくなっちゃって、
うん、ちなみに高校とかはどう、林間からどう、
高校は岡山市の泉田っていうところの高校に通ってたので、ここから片道30分ぐらいを自転車で通ってたんです、うんうんうん、
30分だったらいけるけど1時間だとちょっと面倒いなみたいな。
確かに言われてみると変な話ですね。
変な話ですね。まあスクーターの方がちょっと楽そうではありますけどね。
しかも4月ですよ、入ってばっかりですよまだ。
そうですね、
うん、まあちょっと受験で燃え尽きちゃったんですかね。
ちなみに岡山は何大学
だったんですか。あ、岡山大学
なんですけど、名門、うん、もう岡山で誰もが行きたい、
うんうん、
学部は
法学部ですね。
8年間、
はい、
法学、はい、法律について。
そうですね、
青山少年は、まあ、青年は学ばれたわけですね。
いや、むちゃくちゃ勉強はでもそんなにしてないんですかね。
なんか例えば、はい、弁護士を目指すとか、うん、なんかそうい こう法律に関する道に行きたいみたいなので選んだんですか。
もともとはそう、高校の時に、はい、卒業生が来て、はい、大学生の卒業生が来て、うん、この大学はこんなとこだよってこう説明してくれる機会が我々の高校であったんですね、
うんうんうん、
で当時岡山大学に通ってた先輩が来て、最初に第一声で言われたのが、
はい、
弁護士になりたい人はうちに来るなって言われたんですよ。そういう環境があるみたいなんですね。だからやっぱり弁護士になりたい人は中央大学に行った方がいいんじゃないかとか、なんで入った時点で弁護士になるっていう考えは全くなかったんですけど、企業とか入って法務部とかね、そういう法律にかかるお仕事がしたいなとは思ってましたかね、
高校生ぐらいの時
です、
でもそのスクーターで1時間通うのが面倒くさくて行かなくなっちゃったってことですか。
はい、もう毎日家でゲームばっかりしてとかですね。あともう一つきっかけがあって、そう、当時コンビニでアルバイトしてたんですけど、最初に入ったコンビニがむちゃくちゃ人手不足なところで、毎週月曜日から土曜日まで夜の6時から夜中の1時までワンオペっていう、今じゃ考えられないぐらいの環境だった
んです。オーナーぐらい、
いや、そうなんですね、
今で言うと
本当
そうですよ。
オーナーか私かぐらいの、
もう話せないですね。
いや、そうなんですね。で、まあ、1時にバイト終わって家帰ってお風呂入ってご飯食べたらもう3時とかじゃないですか。でそれから寝て次の日の朝起きて学校行けるかっていうと、まあ18歳19歳だと朝起きれないっていうので、まあそれがそうきっかけでしたね。でその後ある時から友達にパチンコに連れて行かれて、 で行ったらたまたま大勝ちしちゃったんですね。
ビギナーズラック
ですね、はい、4万円ぐらい買ったんですかね。
でかいですね。
でかいですよね。でハマっちゃって、今度はもう毎日学校に行くふりをして家を出るんですけど、そのまますーっとパチンコ屋に入っちゃうっていう。
で夕方までパチンコ屋で働いて、
はい、
あパチンコ屋働いてしま
パチンコ屋で稼いで
稼いで
家に帰って、家に帰れたら母親が あんたなんかタバコ臭いなとか言われて、私タバコ吸わないんですけど。
でじゃあやパチンコだったりアルバイトだったり言うで行かなくなったんですけど、
はい、
結局は卒業はしてるんですね。
そうそうそうそう、
はい、やっぱりもうせっかく、うん、まあ、それなりの大学入れたので、うん、このまま退学するのはもったいないなと思って、うん、7年生、まあ、大学7年生っていうのも変な言い方なんですけど
小学生の夢ですよね
7年生で、ちょっとあの頑張って1年じゃなかなかだいぶ単位が残ってたので、うん、卒業できそうないからあと2年通えるから2年間かけて頑張って卒業しようって思ったら学校行けるようになってですね、はい、ただ行っても友達も誰もいないんで、頑張ってこう真面目に授業出て真面目にノート取ってっていうのをコツコツやって、まあ、なんとか8年で卒業しました。
なるほど、それは大変お疲れ様でその大学を卒業するっていうタイミングで、就職活動する中でその今お勤めになられてる倉敷自動車教師所に出会ったって感じですね、
はい、やっぱり四流して当時25歳だったのでどこも門前払いだったんですけど、はい、あの倉敷自動車教師所の当時採用担当されてた方がですね、あのすごく親切にしていただいて、なおかつ会社訪問に来ると当時の専務さんがですね、うん、あのすごく気に入ってくださって、うん、で1時間半ぐらいですかね、当時の専務室でお話ししていただいて、うん、あのこんな夢があるんだ、僕はこんな風に社会を変えたいんだ、だから来てくれみたいな話をされて、うん、
はい、
あこんなに言ってもらえるんだったらさぞかし大事にしてもらえるんだろうなと思って
、はい、
入社したのが倉京ですね。
そうなんです。じゃあ25歳26歳になる年ぐらいの時に入社をされたと、
はいはい、
でそっから、まあ、今はねその社長をやられてるってことなんですけど、うん、やっぱりその今言われたようにその当時の専務さんが可愛がってくれるんで、ね、ここだと活躍できそうだみたいなことで実際にこう新卒として入社をして、どう新卒として入社をすると教習所って何をするんですか、
うん、するんですか仕事は、
はい、まあ、あの当時はインストラクターですね。
あ
教官ですね。
教官ですね、はい、あを目指す、
はい、
それは何か資格とかがあるんですか。
はい、各県の講話委員会で試験を受けて、まあ、それと資格がもらえるんですね。
あ、じゃあまずは入社をして、その指導員の資格を取るために勉強する。
はい、勉強して訓練をして。
難しいんですか。
そうですね、岡山県は特に難しくて、例えばこう180ページぐらいある、はい、あの教え方のマニュアルがあるんですけど、その180ページ中どこかを喋ってくれって言われるんですね、
試験で、
はい、なので結局丸覚えしていかないと試験に受からないっていうものがあって、それが一番大変でしたかね。
じゃあそれの勉強をして、で指導に一発でっていう方あるんですか。
はい、
だいたい慣れるもんなんですか。
そうですね、だいたい半年から1年かけて2回3回試験受けて受かるのが一般的なんですけど、は
い、
まあ、私は2ヶ月で一発合格して。
すごいですね。
すごい、
180ページを丸暗記して、
はい、
さすがですね。
いや、さすが残り2年で
単位を 8年間法律の勉強してただけありますね。
そう
なるほど、
すごい、
じゃあすごくいいなんか滑り出しというか、新卒で大体半年1年資格を取るのに関わる人が多い中で、あやまさんは2ヶ月ぐらいで指導になって、
はい、
でデビューをしたと、はい、いうことなん。じゃあ その後はこう指導員どのようにしてこのキャリアを歩んでこられたんですか。
それがちょっとやる気がありすぎてですね、
はい、
あの真面目にやりすぎてしまって、はい、とりあえず教えることは教えないといけないっていうことばっかりに頭がいってしまって、あんまりこう接遇とか考えてなかったね、当時の私は。その結果、あのお客様にアンケートを書いていただくんですけど、でそこでこう良いインストラクターとか悪いインストラクターとか書いてもらうんですけど、私の悪いインストラクターに毎回名前が出てですね、社内でワースト1をずっと取り続けまして。
ちなみに当時のその倉京は指導員さん、そのインストラクターは何人ぐらいいらっしゃるんですか。 ちゃった
。当時60人以上いましたかね。
60人中60位。
はい。
それは良くないですね。
なるほど。全然自慢にならない
です、ね。でもそれはそのまあね、すごくこう交通安全いろんなこうこと教える、うんうん、まあ、大事な仕事なのでそれをこうしっかり教えようという思いが強いばっかりに、うん、口調が強くなるのかな、そんなことですか。
口調は全然強くないんですけど、はい、静かに淡々とネチネチ、うん、できてないところを突っ込んでいくんで、あ、まあ、するとそのうち女の子なんかはこう涙が出てきたりとか、
なるほどなるほど、
ちょっとヤンキーのお兄ちゃんは怒って車から出て行かれたりとかですね、うん、
で見事ワースト1の座を取っちゃったわけですよね、
はい、
それがもう入社して2ヶ月して指導員の資格を取って、うん、もう そのまあ後、
そうですね、数ヶ月後の話ですね。
数ヶ月なんか入ってから数ヶ月間でいろいろありますね。
ドラマチックですね、かなり
ですね。具体的にこういうこと言ってたなっていう記憶はあるんですか。何を言われたらそんな泣いちゃうんだろうと思って、うんうん、
例えば、うん、まあそのなかなか覚えられない子には、
はい、
ちゃんと、うん、あのやる気はあるのかなとか
それはかなり柔らかく言いましたけど、まあでもまあそういったことを、まあ、当たり前のことだけどちょっとこう相手が傷ついちゃうみたいなことを言っちゃったりみたいなのがあったんですよ、
はい、
でもその新卒で60人の指導員の中で60位だった青山さんが今そこの社長をやられてるってことなんですけど、そうそう、うん、これはどのようにしてこのその後指導員としては進んでいかれたんですか。
まずはワースト1だったので毎日所長に怒られててですね、なんとかしろよということで、でもなかなか改善できなかったので結局私その教習指導から一度降ろされたんです。
なるほど、外されちゃったんです。
もうお前は教習するなと。でまあ普通の会社だったらクビになるところなんですけど、まあ蔵卿はすごく温かいところで、
はい、
もう一度チャンスをいただけてですね、ちょっと事務所で、はい、あの書類を作ったりだとか、はい、あとお客様の予約の段取りをしたりだとか、インストラクターのスケジュールの管理をしたりだとか、そういった仕事をいただきまして、まあ、それを毎日頑張ってやってました、まあ、
事務とか管理運営側の方の仕事に、はい、異動になったってことなんですね。
そうですね。
でそこではすごく何かじゃあ成果があったってことなんですか、相馬さんは。
そうですね、まあ、本当にいろんなことをあのやらせていただいたので、はい、例えばこう集客の改善だったりでお客様たくさん呼ぶようにしたりだとか、あと指導インストラクターのこう働き方を改善したりだとか、でも一番大きかったのはクレーム対応ですかね。やっぱ自動車学校って本当にたくさんクレームをいただきますので、まあ、そういった中であのなかなかこう対応が難しい方の、クレームを、丁寧に対応していくと、まあ、逆にその方から喜ばれてですね、でその方が他のお客様を連れてきていただいたり、子供さんを紹介してくれたとか。
そうクレームっていうのは例えば教習所だとどんなクレームが発生するんですか、
う
ん、
そうですね、きつかったのはバイクの検定で、不合格になった方がですね、平均台っていうあの細い台の上を走る課題があるんですけど、その途中でエンストされたんですね、
うん、
でこれはお宅の整備不良が原因だから不合格を取り消せって言われたことがあるんです、
へえ、なるほど、はい、
まあ、ただあの自動車学校としてはそういう対話も絶対できないので、
ね、
クレーム受けたからといって検定結果を覆すわけにはいかないので、まあ、丁寧にもう謝罪してですね、次の補修と次の検定の段取りをさせてもらって、でまあなんとかかんとか卒業していただいたんですけど、
まあ、じゃあそういった今いろんなこう学童のお客様の声を集めて対応するっていう部門に行かれてたわけなんですね、はい、
そうですね、
じゃあそこですごい評価をされたんでどんどんどんどんこう出世していったんで、うん、そんな感じなんですか、
まあ、その側面が、はい、大きかったかなと思います、
うんうん、でもじゃあインストラクターはしなかったってことですか。
あ、ただそのそういうふうにあのお客様対応していく中で、
はい、
あの私もまあ人間的に自分で言うのもなんですけど、あのだいぶ成長ができたので、 まあ、それを上司の方が見ていただいて、はい、でなんとか現場の方にも戻していただいて、で途中からはインストラクター兼、事務所っていうか形の働き方になりましたかね。
そこからはだからあれですか、だから指導インストラクターに戻った時に、今までワースト1だったっていうところは改善されていったわけなんですか。
そうですね、やっぱりそのクレームの経験の中で、まあ、どうすればお客様が納得してもらえるだとか、どう伝えればちゃんとこちらの意図が伝わるのかとか、喋り方だとか態度とか、そういったのをすごくお客様から教えていただいたので、まあ、それを教習に活用するとすごくいい教習ができるようになったですね、自分でもなんですけど。
それがあれですか、そのワースト60からこうどんどんどん上がっていくわけですか。
そうですね。
ああなるほどなるほど。やっとそれっぽくなってきました、
話が。
最終的にはもうどんなお客様が来ても、まあ、青山当てとけば大丈夫だろうぐらいの感じになりました、
ね、お客さん の,、まあの生徒さんの対応がすごくいい指導員だっていう、ジャンルの指導員に、はい、こう昇華されていったってことなんですね。
だいぶ年数かかりましたけど、
ね、なるほどなるほど。
自動車学校の内部の業務については、うん、もうどんなことでも対応できるような、まあ、そういう立場まで、ならせてもらいましたかね。
その会社に今も、長く勤められてると思うんですけど、はい、まあ、その入って同期の方とかってどういうふうな関係を築かれてますか。
私の同期が他に3人いるんですけど、うん、はい、全員まだ会社に残ってましてですね、私がこの4月で、入社から30年目なんですけど、はい、4人全員30年目今迎えてですね、はい、でそれぞれの立場で、例えば1人は今、うん、それこそ私が昔やってたクラキョの責任者を私の同期がやってるんです、うん、で他の2人も、女性の方は結婚して、うん、子供さん2人育てながら、はい、今でもずっと仕事続けられてて、はい、でもう1人はあらゆる教習車種、うん、大型だったり、牽引だったり、うん、大型特殊だったりの教習ができるインストラクターになってたりとかですね、それぞれ、はい、活躍してますね。
いい会社ですね。
いや本当ですね。
本当めっちゃいい会社じゃないですか、
ね、僕もちょっとカレーもしね、まあ、今のところなんとかお客さん来てくれるんですけど、もし厳しかったらまた、ね、できますかね、僕も指導員。
あ、ぜひもう大歓迎です。
社長よろしくお願いします。
いや、とんでもないです。
その時は私もお願いします。
ぜひぜひ、
はい、一応今ね、自動車とあと二輪の免許を持ってるんで、
二輪持ってるんで二輪指導員も いけるかもしれないですね。
うちの会社は最高年齢のインストラクターが、はい、84歳なので、お、全然大丈夫です。
まだいけますね、数十年。
まだまだいけます ね、私たちも。
それとその阿部さん、事前にいただいてたヒアリングシートをちょっと今見てたんですけど、うんうん、ワースト1になって、まあ、そういう時にいろいろ上司の方が機会をくれたと。でこの学科教習コンテストというものに出てって話があって、県内1位を取ったって話、はい、学科教習コンテストってのは どういうものなんですか、うん、あまりこう我々もこう聞きなじみがない言葉だなと思って、うん、
ね、はい、
これは岡山県内に20校自動車学校があるんですけども、はいはい、そこから1人ずつ代表が出てですね、うん、で同じテーマで、はい、模擬学科教師をするんですね。もちろん聞いてる相手は県警の偉い人だったりとか、うん、他の学校の管理者とか、そういう人に対して生徒に喋ってるかのように学科教師を喋って、うん、まあ、その内容の良し悪しで順位が決まるというものなんですね、
うん、はい、これで青山さんが
1位になったんですか。
はい、
すごい。
それはやっぱ分かりやすいとか伝わりやすいとか、どうそういう評価 その基準っていうのは、
やっぱりその時にそのコンテストに出てみたらって言ってくれた上司の方が内容についてもすごく、アドバイスしてくださって、うん、まず心に残る教習をしようっていうことで、うんうん、真心だったり思いやりだったり他者に対するその気配りだったり、うん、そういったところを強調したらいいんじゃないかっていうことで、うん、そういう内容にするとそれが評価していただいたのかなと思ってます、
すごい。じゃあ一気にそのいろいろ問題がありながらもその指導もクレームがない人気指導員になり、学科コンテストでも優勝して、うん、いろいろ教師運営そのものでも活躍するということで、こうグッと出世をしていかれるということだったんですね、
う
ん、
そうですね。
なんで、はい、社長になられたのはどれぐらい前なんですか。
社長になったのが、 2020年の6月ですね。
ちょうど6年ぐらい前なんですね、うんうん、
まあ、その以前にですね、2015年に我々のグループが茨城県の自動車学校を M&A したんですけども、でその時に現地の、責任者が、誰か行かないということになって、で当時の社長と相談して、はい、私が行くことになったんですね、
茨城県まで、
はい、もうアパートも借りて3年ほど当時茨城に住んでました。
なるほど、いや、この茨城県の話がすごい気になってきた、はい、ね、ここで、
はい、もうそうなんですよ、
そうなんですよ、
いっぱい聞きたいことあったんですが、もう時間がね、
そうなんです、もうちょっと煮詰まってきちゃって、
煮詰まってますね、
はい、はい、ちょっとぜひこの続きはま
た次回ですか、後半で、はい、2週間ね、はい、皆さんに待ってもらうような形にはなるんですけれども、はい、お時間ということです。
ということで、この続きはぜひ後半で皆さんお楽しみください。はい、株式会社元谷エデケイツ代表取締役の青山智之さんとお話をお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
しんちゃんの
スパイスラジオ。
お送りしてきましたしんちゃんのスパイスラジオ。そろそろお別れの時間が近づいてきました。番組をもう一度聞きたい、聞き逃したという方は、放送終了後に番組公式ホームページでアーカイブを更新しています。ホームページのリンクは FM 倉敷のホームページにも載っていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。また X には番組公式アカウントもあります。番組の感想やメッセージは番組ホームページや番組公式 X でお待ちしています。しんちゃんのスパイスラジオ、次回の放送は4月18日の午前10時30分からを予定しています。
はい、それではですね、今日のエンディングナンバーは、ゲスト青山智之さんからのリクエスト曲のザードでマイフレンド、こちらをお聞きしながらお別れです。それではまた次回同じ時間にお会いしましょう。お相手はしんちゃんと
清水葵でした。
未来に続く価値を創出するMG キャピタルは、街の魅力、ライフスタイルでさえ創造し、新たな不動産事業の在り方を目指します。魅力ある街づくりを、 MG キャピタル。
Kモールのコンセプトは3つ。 1. 県下トップクラスの在庫数のいい車。 2. 1年保証無料点検などのいい条件。3. 39万8000円を中心としたいい価格。お車のことなら何でもお気軽にお問い合わせください。水島インター近く、 Kモール。
しんちゃんのスパイスラジオ、この番組は MG キャピタルと Kモールの提供でお送りしました。